では、今日は創世記の4章です。創世記の4章です。創世記の3章で、私たちは罪の始まりを見ました。アダムが罪を犯して、そしてアダムとその妻エバがエデンの園から追放されたところを見ましたが、今日はですね、その罪による悪の広がりを見ていきます。その悪が世界に広がっていく姿、これをユダの手紙の11節で「カインの道」と書いてあります。とっても私たちに身近な問題になってくると思いますが、これから学んでいくと分かるかと思いますけれども、そのカインの道について、このユダがこう言ってるんですね。「忌まわしいことです。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、子らのように背いて滅びました。滅びへの道である」ということなんですけれども、見ていきます。人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと。まずこの人というのは、これ異種といって、男と訳すこともできますけれども、妻エバを知った。これはもちろん、もともと知っているわけですから、これはつまり夫婦関係の中に入った、性的な関係の中に入ったということです。それによって身ごもった。で、今ここでカインを産んだとありますけれども、ごめんなさい、カインを産んで主によって一人の男の子、男子を産んだとありますが、もっと直接的に訳すと、もう一人の男子、主を得たと書いてあります。一人の男子、主を得た。その男子本人が主ご自身、ヤウェご自身であるということを彼女はなんと話してるんですね。非常に驚く発言です。自分の生まれてきた子が主ご自身であるということなんですね。神であって人であるということなんです。とても不思議な気分にさせられますけれども、これは3章の15節で、神が初めに与えられた人間に対しての救いの希望の言葉、それが女の子孫との間に女の子孫が蛇の子孫の頭を、頭を打ち砕く、そのサタンの仕業を打ち砕く、人を罪の中に入れた、そのサタンの束縛を、縛りを、切り取って解き放つという、その子孫のことになるわけなんです。で、この方が神なる主ご自身であって、子供でもあり男の子でもあると。まさにこれが私たちは間もなくお祝いするクリスマス、神が人となられたキリストを言い表している。で、このことをエバは自分が生まれてきた子にそれであるというふうに、その神様の約束をですね、当てはめたわけなんです。で、もちろんそれは間違っていたんですね。カインは、救世主どころか、キリストどころか、殺人者なわけなんです。で、彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になって、カインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の初子の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかったとあります。いかがでしょうかね。ここの箇所を読んで、なんでカインの捧げ物が を神は受け入れなかったのかと、不公平ではないかとお感じになった方がいらっしゃるでしょうか。ここの箇所をじっくりと見ますと、ヨハネは決してですね、不公平でも何でもなく、今から説明しますけれども、まあ、結論から話しますとですね、使徒ヨハネがこれの注釈を入れてるんですね。新約聖書の中で説明をしているんですけれども、第一ヨハネの3章の12節で、カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。アベルの行いは正しくて、カインの行いが悪かったとはっきりと書いてあります。そして今見ていきますね。このなんでそんなことになっているかというと、まずアベルの捧げ物を見てくださいですね。アベルの捧げ物、羊のウイゴとあります。羊のウイゴ、初めに生まれたオスの羊です。最も大事で価値あるものなんです。それを捧げる、しかもウイゴの中でも最上のものを持ってきました。しかも自分自身で持ってきたんです。自分自身が最も大事なその羊のウイゴを持ってきたという、そこに神に近づいている姿が見ることができるわけなんですよね。けれどもカインはまずその裏を返すとですね、自分自身で持ってきてないんですよ。誰かに頼んでたんです。行きなさいって言ってたんです。そしてかつ自分の仕事の、まあね、土を耕すものですから、まあ、そこでできたものをですね適当に持ってってですね、でそれで、まあ、取るに足りないものを持ってった。ですから彼はもうすでにこの時点で神に礼拝を捧げなければいけない、神様に近づかなければいけないということに対して、もうすでに何て言うのかな、まあ、苦々しいというか無関心になっているというか、かたくなになっているというか、その心が離れているんですね。もうすでにここで、まあ、仕方がないからやろうかなという離れた心を持っていたわけなんです。でさらにもっともっと本質的な問題を私たちは見ることができます。でそれはですね、3章の続きにこの4章があるということなんです。聖書はですね、この章が分かれてますけれども、もともとこの章なんていうのはなかったんですよね。便宜上ずっと後に人が章と説を振ったんですよね。ですから話の続きなんですね。いつも聖書を読みになるときにね、前後関係ですね、これ読んでいくと何でかっていうのがすぐにこうすぐっていうか、よく分かるんですね。しばしば分かってきます。で3章を見ますと、この神がアダムに対して17節で、土地はあなたのゆえに呪われてしまった、あなたは一生苦しんで職を得なければいけないと、土地がね、茨とアザミを生えさせてというふうに土地が呪われてしまったという、そういう、状態であったわけなんです。ですから土地から出てくる作物を神に捧げていくということ自体が、まあ神様の言われていることを聞いていない、聞いてるんだけど反発している、無視しているということなんですよ。でまたは自分の 職業がこの農夫だった、だから自分の労力で作ったものを神の前に持っていけばそれで認められるじゃないかと、 まあ、だからこれを何ていうのかな、もっと分かりやすく、まあ、今の時代の言葉に直すならば、私はこれまで一生懸命いろいろやってきたんだから、もう構わないでくれよ、そんなキリスト教のね教えなんて。もうこれでいいじゃないの、神がいるんだったらこの一生懸命やったことで認めてくれよ。でこのように言っているのと同じなわけなんです。その自分がやっていることをですね、今までやってきたことを、これをまあ簡単に言うと神に捧げているようなものなんですね。私たちの人生というのがこのカインと同じなんですよね。そうすると自分の今までやってきたことに対して自負を持っていて、神につながるその必要を感じていないのであれば、まさにこのカインの捧げ物を捧げているということになるわけなんです。でもそれはもうすでに呪われている。どんなに自分が頑張っていたとしても、それは神の前ではその完全という神様の基準からは遠ざかっているわけなんですね。でも今度はですね、アベルはどうしているのかっていうと、その生贄を捧げている、羊をほふっているという方法なんですが、これ犠牲を払っているっていうことですよね。でこの方法なんですが、21節、3章の21節で、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださったってあるんですよ。革の衣を作ったということは、すなわち動物を生贄、まあ生贄というか、そのほふったと、殺したということに他ならない。そして彼らが恥、その罪を犯したことによって恥を持っていたんですけれども、それを神が覆ってくださったと。でここから神様が私たちのその神に対する反抗、罪ですね、神様にそっぽを向いていること、神様に言われていることから違うことを行っているということに対する対価、これが血を流さなければいけないものを、代わりに神が生贄を、代用を備えてくださることによって許して受け入れてくださるという方法を始められたわけなんです。でその方法をもってアベルは近づきました。ですからしばしばその神様の議論について、数多く起こる議論、なんでこの人が天国に行けないのかですね、不公平である、まあ、そのような言い方をしますけれども、神から見ている世界というのは、神は人に対してとても良いこのエデンの園という完全なところを用意しておられたのに、そこから離れてしまっているという罪の中の状態にいるわけなんです。そこにおいてですね、この人がどれだけ頑張ったかっていうことは、その問題にならないんですね。唯一神様が用意してくださった生贄を持って、その犠牲を払ってくださったことを通して神に近づくということを受け入れていく、まあ、信仰によってと聖書に書いてあります。まあ、私も、働いていた時があったんですけども、ヘマをしましたですね。一度ヘマをするとですね、相手方のお客さんにですね、まあ、メーカーなので何百万という損失が出そうになった、まあ、実際に損失はなかったんですけどね、出そうになったんです。先輩が言ってですね、謝りに来ました。尻拭いですね、簡単に言うと。じゃあ私は頑張ります、私がなんだかなんだかって言って、できますか、何百万というその損失が上がるっていうですね、ことをですね、私はまあ頑張って財産で、でも借金して奥さん困らせてですね、でも人間っていつもこれやってるんですよ。払いようがない対価を払おうとしてるんですね。 だからなんでこんなに頑張ってるのに天国行けないのかなんて、それは話にならないんですよ。でもアベルはそれを分かっていた。だからヘブル人への手紙の11章の4節で、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ましたと。でこのようにして義と認められているのは、彼が正しいと認められたのは、彼が何か良いことを行ったのではなくて、神が用意してくださったこの罪の許しの備えを心から受け入れたと、そして神の前に近づいたんだということなんですね。でそして神は世の終わりにキリストを私たちに与えてくださり、そしてバプテスマのヨハネが、この方は世の罪を取り除く神の子羊であると、このように言ったわけなんです。そして6節、そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。今顔を伏せているカインがいます。彼は間違っていることを分かっていたんです。簡単に言うと、ふてくされてるんです。怒りに燃えているんです。心の内にある憤りを内にしまっておいたんです。どうでしょうね、怒りって、爆発させることも非常に悪いことですけれども、内に持っているということも同じように悪いことですよね。それによってここではね、顔を伏せていると言ってますけど、落ち込んでいる、鬱になっているなんて言ってもいいかもしれませんが、いろんな形で押し込めていますけれども、神はその心をご存知でありました。そして正しく行ったのであれば受け入れられるっていうふうに言われてもですね、カインは反論できないんですよ。分かってたんです、間違っていたということが。でも認めないんですよ。カインの道って何なのか。カインの道は、初めに見たように自分の生き方をまず始めたっていうことがね、そして神のところに行かないっていうことがありましたが、二つ目にはへりくだらないということですね。へりくだらない、罪を告白しない。神のところに行くということは、すなわち自分の闇が明らかにされるということであります。そこにはへりくだりが必要です。そこには神の前に行くということで裸になっている自分を見せなければいけないという勇気が必要です。けれども、その闇を捨てることが、捨てることを良しとしなければ、カインのように認めないでいるということです。で、これ非常に危険な状態なんですね。今ここで罪が戸口で待ち伏せして恋慕っているって言ってますね。あの3章に出てきた女が男を恋慕っていると、その同じ言葉が使われてますけれども、罪というものはこうやって私たちを牛耳って支配しようと待ち伏せしているわけなんです。でもあなたはこの罪を何とか処理しなさい、こういうことなんですね。で、ヤコブ書にその罪の表現が書いてあります。1章の15節に、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。このぐらいの悔い改めない心、いい加減にしたっていいじゃないかというふうに思っても、これは種であって、それは実を結び、芽を出し、そして実を結び熟していくんだよと。そして 8節です。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。今言った通りですね、死を生みますとありますけれども、あったあのさっきねヤコブ書のね、事実殺意に至ったんですね。で、初めに引用した使徒のヨハネの第一の手紙、このカイン、言ってないかな、まだ引用しなかったかな、引用しなかったかな、あ、ユダの手紙だったね、さっき引用したのはね、ですね、引用したような気がするな、下ね、下、思い出しました。そうですね、あの3章の12節で、カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからですと、こう言ってんですね。で、続きを読むとですね、この15節に、3章の15節に、兄弟を憎む者はみんな人殺しです。言うまでもなく、誰も人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのですと。憎む者が人を殺す、これつながっているんですね。憎しみが心の中にあっても、イエス様は何て言われました？あなた、そういうものが最高法院にですね、連れて行かれる、最後の審判で裁かれて地獄に行くということを、兄弟のことバカと言っただけで、そのようになるんだと、そのことをここでも見ることができるんですね。ですからここで、殺人の始まりが書いてあると同時に、殺人の根っこというのは憎しみであり、もっとその憎しみの根っこというものを見ていくと、それは自分を生かしていき、そして神様の言われている通りのことをしないでいく、そしてそのために人を押しのけていく、神を認めない者が人を認めない、押しのけていくという、その構図を見ることができるわけです。だから流血っていう言葉が聖書の中に数多く出てきますが、それが単にね、私たちがこう人殺しをしていないとかなんだかっていうことではなくて、しているかしていないかということだけではなくて、人を傷つけていく、自分を主張していくことによって、自分を持っていることによって、他の人が結局癒しめられ、傷ついて倒されていくっていう、そういうことも全部含んでいるわけなんですね。いかがでしょうかね、このカインの道、まさに世がカインの道ですね。もう日本でも社会問題になっていることはたくさんあります。まあ、なんかの怒りによる殺人罪のみならず、育児放棄による、幼児が衰弱死をしていくとかですね、そういうことも全部含めての殺人があります。でももっとたくさん死んでいるのは自殺ですね。自殺です。日本は平和の国だ、他の国は戦争している、ひどいなって言ってもですね、毎年3万人ですね、約。人身事故という言葉をしょっちゅう聞いて、私たちは麻痺してしまってますけども、何にも中東の人のこと、アフリカの人のこと、何にも言えないんです。逆に彼ら行きたいのに殺されてるんだけども、何もそういう危険も何もないのに、便利なのに、まかなわれているのに、自分の命を取っていくんです。だからカインの道というのはもっともっと大きく捉える必要がありますね。それは人の命を取っていく、その自分を生かしていくという、そういう何て言うんですかね、社会のことを話しているっていうふうに考えてください。そして、次いきますね。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。そこで仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。 聞け、あなたの弟の血がその土地からあなた、私に叫んでいる。今、カインにですね、どこにいるのかって、こう言いました。前は、神がアダムとエバに対してもですね、どこにいるのかと尋ねました。ちゃんと答えましたね。その通りのこと言って、まあ、途中でまた責任転嫁したけれども、けれどもここで彼は何事もなかったかのようにしらばっくれている。嘘をつきました。殺人の次は嘘の始まり。ここから始まってんです。世の嘘がここから始まりました。だからもう一回ね、嘘ってもう何度ももうひっきりなしについてる。これはね、自分を生かすためなんですよ。で、自分を生かしたら何かって言ったら神を認めてないからなんですよ。そして神様はここで悔い改めの機会を与えてられたんです。もちろんどこにいるのかって、どこにいたか分かってますよ。殺された場所が神様よくご存知ですよね。だからあなたは一体何ていうことにしたのかと。土地からその血が叫んでいる。土地が誰も見ていなくても土地が証人となっているっていうことですね。で、今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手からあなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。アダムからさらに引き落とされています。アダムは苦しくても土地の中で定住し作物を育てることができました。しかし今土地からもさえも呪われたものとなって、彼はさすらい人とならなければいけないと神が言われています。で、カインは主に申し上げた。私の咎は大きすぎて担いきれません。あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から離れ隠れ地上をさまよい歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。彼は文句を言ってるんですね。担いきれないです。アダムと比べるとですね、このカインの姿が非常に不誠実なんですね。アダムは罪を犯したことによって神から宣言をされました。土地が呪われたものとなると、あなたは汗を流して土地を耕さなければいけない。またエデンの園から出なければいけない。で、このことも受け入れて、この神様のある意味で罪から来る過酷な事実という現実というのも受け入れて、その中にあって神の贖い、救いを待っていたわけなんです。ところが彼は、カインはそれさえもさすらい人となるのだと言って受け入れて生きていくということを拒みました。文句を言っています。まあ、これを簡単に言うと自己憐憫。悔い改めの時、悔い改められない人というか悔い改めない人の特徴がこの自己憐憫ですね。放蕩息子の話ってすごく好まれるじゃないですか。ありのままの姿を神が受け入れてくださる、許してくださる神なんだ、愛しておられる神だ、事実そうなんですね。でもその父を表し、神を表したその父のところに息子が行くときに、彼は我に帰ったと書いてます。そして自分が天に対して父に対して罪を犯したと。で、一番大事なのは、私は子と呼ばれる資格はないと言ったんです。罪の自分の蒔いた種を刈り取って感受する、それを受け入れる。 そのことをしていたんです。それで父のところに行ったんですね。でもう一つ例えというか、その聖書の中に出てくる重要な話、イエス様の十字架につけられた二人の囚人、強盗、いますよね、犯人がね。一人はね、お前がキリストだったら私を救えとこう要求してるんですよ。キリストだったら救えと、なんであなたは救ってくれないんだと。もう一人どうですか、同じようにね、私を救ってくださいってことは基本的に言ってるんですよ。でもお前何言ってるんだと、私たちは行ったことの報いを受けているんだよと。でこの方は受けてないよと、認めてるんですよ。十字架につけられているということを彼は知って受け入れてるんです。その上でイエス様に憐れみを、神の憐れみを求めて、パラダイスにあなたがおられるときに私も思い出してくださいと。これもすごく控えめですよね。思い出してください。そしたらイエス様が、御国におられるときだっけ、まあちょっと忘れましたけど、それで私がパラダイスにいるときにあなたもいるよと言われたんですですね。でこれを彼は行わなかった。でですね、次にここで興味深いのは、私に出会う者は誰でも私を殺すでしょうってこう言ってるんですね。ということは人がいるってことですね。殺す人がいるってことですね。あれ？あれ、まだアダムとアベルとカインしかいないんじゃないですかという疑問を抱いた方はですね、聖書の書き方っていうのはいつも、なんていうのかな、このちょっと見てくださいね。こう時間的にはこう過ぎていくとですね、こうバーッとこの一つのテーマについて話して、また戻ってこうテーマについて話して、こういう感じですね、螺旋状的に。一度こう一つのことを話すと、一度こうバーッと話しちゃうんですよ。そしてまた戻って、それ中なんかこのこれに焦点合わせようっていうのをこう話してこうやっていくんですよ。だから例えば一章で、創世記の一章で7日目まで神様が話されてですね、あの2章の途中まで、そして6日目にまた戻って焦点当てて、人間をどうお作りになったかってこうなる。でこのように話していくんですね。だからね、この時点でこの5章の4節見ると分かるんですけど、アダムとエバというのはカインとアベル、その後で節を生みますけれども、その他にもですね、息子たち娘たちを産んだって書いてあるんですよ。だから彼ら、そのカインがさすらうという時に、もうすでにそのような他の人たちが数多くいたわけなんですね。あるいはこれから出てくるということを彼は予期していたかなんですけれども、もうすでにいたんだということがわかるんですね。いいでしょうね十分説明できたかだと思いますのでそしてですね、あとは自分がここで出会う者は誰でも私を殺すでしょうっていうのはね、分かってんですよ、心の中で。自分殺してるから、刈り取ったら、巻いたら刈り取るっていうのは、自分が手を下したら他の人からも殺される世界の中に生きるんだということは多くで分かってるんですよね。で次に、主は彼に仰せられた、それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に出会う者が誰も彼を殺すことのないようにカインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの園ノデの地に住み着いたと。神様がカインにさえ憐れみを示しています。かなり彼は、神様は抑制しておられますね。先ほどのこのどこにいるのかってですね、弟はってその時もすぐにね、お前殺したんだろうって言っても構わなかったんですけども、そのカインをこう優しく何とか悔い改めるようにですね、こうチャンスを与えている姿を見て、今もここでカインがすぐに裁くの、カインをすぐに裁くのではなくて守っているんですね。逆に7倍の復讐を神が行ってくださると。つまり、殺す者は殺されるわけですよ、カインを殺す者は。で守っ られるということです。でその印っていうのは何かちょっとわからないんですけれども、ね、わかんないじゃないですか。あの黙示録だってあのほら神の額に印があって14万4千人の人も出てくるしね。あと有名なのが獣の刻印があるじゃないですか。あのね、手と額にね。わかんないですよね。どうなってるのかね。いやわかりますとかっていう方は後で教えてくださいね。あの。なんか空あのなんか想像の域を超えなかったらあの無視しますのでいずれにしてもですね、ここで、その下さった後で16節でそれで会員は主の前から去ってとあります。そエデンの園に主がおられる、まあ、どこにでも主はおられるんですよ。これ間違いないですね。あの箱のようにですね、神様がどっかに入ってるってことじゃないですね。そうじゃなくてどこにでもおられるんだけども、神と人格的な交わりをすることができる。なんて言ったらいいかな、これうまく言えないね。神様のご性質って人間持ってないから何とも言えないんですけれども、例えば、住民票コピーをね、写しをね、区民事務所で取りましたと。そこに区長の名前があるわけじゃないですか。で区長の管轄下にいるわけですよね。でも区長本人とどれだけ知り合いって、区長室に入ってですね、いつも気軽にですね会話できる仲ですか。違いますよね。だからそれと同じですね。その主の前を去ってと言ってますけれども、そのエデンの園にいれば主と交わりをすることができるんですが、そこから離れてしまっている。で自ら離れている。そしてエデンの東と言ってますけど、彼らも東だったんですね。あのアダムとエヴァも東だったけど、もっと遠くですね、もっと遠くに住み着いたと。確かノデっていうのはさまようとかそういう意味があったような気がしてましたけども、そしてですね、このアベルとカインの話が初めに出てきましたよね。これアダムが罪を犯した後に、でこれが基本的にこの世の姿です。神側につく世界と、カイン側に、だから神側につくっていうのはつまりアベルの方についているその信仰の世界と、そしてカインの方につく神を拒んでいく世界のこの2つなんですね。血が流されていく。でイエス様がユダヤ人指導者に対してご自身が死に彼らによって殺される直前ですね、こう言われたんですよね。それは義人アベルの力、この方神殿と祭壇の間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで地上で流されるすべての正しい人の地の報復があなた方の上に来るためです。アベルから始まっていると神様言われ、イエス様言われ、神を認めないカインの道と、そしてその義人アベルですね、それに分かれ、そして正しいものがその、アベル、カインと同じように神を拒む者たちによって血を流されていくということになります。もっと簡単に言いますと、人はいつもこのどちらかなんです。自分がキリストにあって死ぬ、このことによって生きるですね。あるいは自分が生きていくことによってキリストを殺していくということです。自分が死んでキリストが生きてくださるか、自分が生きていくことによってキリストを殺していくか、こう言ってもいいですね。こうしてカインの殺人の種が人類に広がっていく、これを次に見ていきます。で神はこれからですね、忍耐を持って待ってくださいます。でこのカインの子孫が増えていくに従って、今度ねこれ予告編っぽくなりますけれども、忍ばれてるんですけども、世界中にこのカインと同じものがはびこっていきます。そこでノアの時代に水によって裁きを 行って、それから再び祝福を始めるんですね。で、その時には神は忍耐をして待っておられたんですけども、人間が暴虐に満ちていたので、洪水の後はそのことがずっと気になってた。で、それで祝福をするときにこう言われたんですよ。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったのだから。つまり人に死刑をする権限を与えられたということです。わかりますか？血を流す者は血によって流される。これが死刑制度の根っこにあるわけですね。それによって殺害がはびこるのを予防するというか、予防っていうか、何て言ったらいいかな、抑制するわけ、抑制か、悪を抑制する。すごくね、政府って、これ話すとね、ノアの箱舟の話になっちゃうんですけども、政府ってすごくネガティブ、なんか汚れ仕事やってるんですよね人間の警察とか、ね、あとは税金も取られますけれども、福祉に回されて、あれもみんながね、ちゃんと分け合っていけばやらなくていいんですよ軍隊もね、必要ないんですよ。悪い人がいなかったら警察も必要ないんですよね。ある、その汚れ仕事をやってるのは政府って言ってもいいかもしれません、ある意味でね。まあ、それはまあちょっと予告編になりすぎました。でも神様がこれからその忍耐を持って待っておられたんですけど、どんどん悪くなっていく姿を見ていきます。17節。さて、カインはその妻を知った。彼女は身ごもりエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、自分の子の名にちなんでその町にエノクという名をつけた。で、またこれも質問する人がいます。あれ、どこなの、この奥さんが生まれたのって、この奥さんどこから出てきたのって。言った通りですね、もう分かりますね。数多くの人が、他にもアダムとエヴァから生まれてるわけなんです。ちょっとね、世界が違うんですよ。後で5章を読むと分かるんですけども、アダムは900歳以上生きてるんですだから今のなんかこう感覚で、ね、70歳までしか、80歳までしか生けないとか、そういうことじゃないんですね。だからたくさん生まれていると。で、町を建てたって書いてます。あれ、さすらい人になるんじゃなかったのと。まあ、農耕とかしてですね、農耕じゃなくて放牧とかしてですね、さすらい人になるんじゃなかったのと。だから彼、ここで反抗してるんですよ。反抗、背いてるんです。で、ノアの時代の後に人々が増え広がる時にも、ニムロデという人が町を建てていきました。そしてバベルの塔、あそこでも町を建てていくんですね。理由は何か、神が印をつけて守っておられるのに、自分たちで守ろうとしていくんです。町を建てる動機が、安全保障を自分たちで作るということです。これが世です。だから神を必要としないでも、しなくても生きられるように、守られるようにしていくということなんですね。困った時の神頼み、日本人だけだと思うでしょ。そんなことないですよ。アメリカ人だってもう大いに困った時の神頼みしてますから ね。アメリカ人がクリスチャンだと思わないでくださいね。こっちが初、ね、の人たちが、日本の人たちが初詣行く時にね、みんな行くじゃないですか、いつも神社行かないのに。あと寺だってあれでしょ、法事の時と葬儀の時だけでしょ。同じなんです、アメリカ人で。困った時にね、神様ってこういうんでね、オガーって言って、ジーザースって、いつもはね、罵る言葉でジーザスって言葉を使うんですけどねその時だけね、イエス様とかね、神様って言うんですよ。 なんでいつもじゃあイエス様のとこに行かないのか、神のとこに行かないのかって言ったら、それは保証があるからですよ。生活にやらなくても大丈夫な、信じなくても大丈夫な保証があるからですよ。ですね。そこでエノクという名を付けた、またこれ予告編なんですけど、興味深いことに、5章でセツの子孫も同じ名前が出てきます。この同じ名前がこう何か出てくるんですよね。すごい意識してるんですよ。だからカインの子孫とセツの子孫というのを意識してるんですね。このモーセがこれ書いた時にね。それでですか、エノクにはイラデが生まれた。イラデにはメフヤエルが生まれ、メフヤエルにはメトシャエルが生まれ、メトシャエルにはメレクが生まれた。メレクは2人の妻をめとった。1人の名はアダ、他の1人の名はチラであった。アダはヤバルを生んだ。ヤバルは天幕に住む者、家畜を飼う者の先祖となった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛ごと巧みに操するすべての者の先祖となった。チラもまたトバルカインを生んだ。彼は青銅と鉄のあらゆる用具の鍛冶屋であった。トバルカインの妹はナーマであった。興味深いのは、文明がもうカインの時代から、カイン後の時代って言ったらいいかな、生まれてるということをに注目してください。天幕、家畜、牧畜業は、できて、それだけじゃなくて音楽が生まれ、21節ですね。でそして今度は青銅と鉄の鍛冶屋だと言ってますけれども、この考古学的に見るとこれ驚く発言なんです。考古学の勉強すると鉄器時代っていうのがあるんですね。その前が青銅器時代っていうんですよ。鉄器時代っていつかっていうと、あのサウルとかダビデの時代です。覚えてますか、ペリシテ人とイスラエルの人たちが戦うときに、イスラエルの人たちには鉄がないんだっていうね。だからペリシテ人からいつも鉄鍛冶屋があって、この鉄のものに中ね、こう購入するっていうか、この得なきゃいけないっていう。だから紀元前の1000年ぐらいですよ、その時。今もうはるかにずっと昔よ、これは。ノアの時代の前ですよ、これ。なのにこれだけのものができていたっていうことなんですね。なんかね、私たちどこかで頭の中でこのね、教育もそうですし、人間で進歩するって教えられてるんですよね。だからこの聖書を見るとき、なんか昔の古代の書物だなっていうふうに感じるんですよね。でそういうふうに、この聖霊が与えられてなかったね、御霊が与えられてなかったら、信仰を持ってなかったら、そう感じちゃうじゃないですか。でも実はいつの時代も人間は愚かだったんです見てくださいよ、この殺人、妬み、自己憐憫、嘘何にも変わってない。でかつ文明が発達してるっていうのも、何にも、この昔もあったんですよね。そして、快楽もあります。でここでね、快楽についてはどこから分かるかっていう と、このメレクの奥さんがアダ、アダというのがこの、なんだったっけな、ちょっと待ってくださいね。書いたつもりだったけどな。飾るっていう、飾り物の飾るですね。 そしてツィラというのがキラキラ輝くと、なんかそのハーレムみたいな感じですねこれね。でそういうものもこう含まれた名前になっています。そしてこのメレクの言葉を見てください、23節。さてメレクはその妻たちに言った、アナとツィラよ、私の声を聞け。メレクの妻たちを私の言うことに耳を傾けよ。私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。カインに7倍の復讐があればメレクには77倍、暴力が増し加わっています。神が言われたのは、私が7倍の持って復讐するよと。神が守ってくださるということだったのに、今メレクはなんとその傷を受けたので、その仕返しとして殺しを行っているわけなんです。 目には目以上ですよこれね。傷を受けたら人殺してるんですよ。そして復讐を神ではなく77倍と言って自分でやってるんですね。どうですか今の時代、もろそうじゃないですか。これはね、まあ一言じゃないんだけれども、まあ分かりやすい例を取りますとですね、あるアメリカの人がね、カイロに行ってムスリム同胞団の人にインタビューしたんですよ。で、アメリカの人たちはモスクを火で燃やしてると思いますかって言ったら、燃やしてる燃やしてるってこう言うんだよね。もう僕は目が点になりましたね。モスクってのはイスラムですよ。まずしてるわけがない、放火してるわけがない。彼らはキリスト教の教会堂をエジプトの中でどんどん燃やしてるんですよ。自分たちが燃やしてることを、自分たちが被害を受けてるって言ってるんですよ。自分たちが加害者なのに被害者だって言ってるんですよね。ちょっともう頭がね、僕は分からない、この理解ができない、なんか頭パンクしそうになるんですね、その思考回路が。でもここまでね、人って邪悪になってる、復讐をここまでできるんですよね。でこのような時代に今なっていて、でも同時に文明的に科学的に発達しているという、これがカインの道なんですね。でここまで聞いてしまうととっても辛いですよね。 あともう一つ、ここまで聞いて辛いんですけれど、聞いて辛いんですけども、希望があります、まあ、25節から希望があるんですけども、24節で 7倍の復讐があれば77倍っていう言葉はあるじゃないですか。なんか聞き覚えがないですか。新約聖書をよく読んでいるクリスチャンであれば聞き覚えがありますね。イエス様がペテロに言ったこと、すごいでしょ。ペテロは人を許すときは何度まで許せばいいですかって聞きました。 7度までですかと、ね、自分のあらん限りのこと、まあ、7という言葉は、ね、完全数を表しますから、もう7。そしたらイエス様が7度ではなく7の70倍と言ったんです。つまりここで対比なんですよ。人がこれだけ、私たちはこれだけ邪悪になってしまったけれども、復讐の世界の中にいるけれども、恵みは勝つことができる、支配することができるよ。許しと平和の神の国があるんだよ。でそこで見てください。アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから、セツにもまた男の子は生まれた。彼はその子エノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。 アベルが死んでしまったので、今また一人の男の子を産んで、でこの時にはエバは少し成長してますね。もうこの子がメシア、キリストだとは言ってません。この子を授けられたということで、この子の子孫、この子から救いが与えられるであろうという女の子孫の理解が与えられています。そしてエノシュ、あ、ごめんなさい、セツです、ごめんなさい、セツっていう子は土台という意味で、その救いの土台が彼から起こってくるんだという希望を持つことができて、それで主の御名によって祈ることを始めたというんですね。ですから簡単に言うと、カインの道ってね、祈らない道ですよ。神のところに行かない道ですよ。そして節の道っていうのはこれができてるんだよね。でそれが主の御名によって祈る、主のところに近づく、そしてもう一つは集まって祈る、礼拝するということですね。誰でも二人三人が集まって私の名によって祈るならば、私はそこにいてその祈りを聞くとイエス様が言われました。イエス様の名によって祈るという、たっといたっとい私たちは道が用意されているんですね。なんて言ったらいいかな、ローマの5章の21節に、まとめみたいにねできると思うんですけども、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。イエス様は狭いもんだって言われましたよね。狭いもんから入りなさいって、私がもんだよって。あのアベルの道って狭いじゃないですか。で節の道も狭いですよね。で滅びに至る道は広いと、カインの道広い、でもやはり恵みが支配しますよって、このように希望を私たちに与えています。ですね。たとえ小さい群れであっても、私たちは神様の目から見れば特別な存在ですね。悩んでいるもの、貧しいもの、弱いものに神は目を留めておられて、へりくだるものに目を留めておられて、信じていくものに目を留めてくださっている、報いを与えてくださる。たとえそれが小さな働きであってもですね、その許すという働きが小さくても、平和を作るという働きがたとえ小さくても、神は報いを必ず与えてくださいます。でもカインの道は本当に激流のように流れていますので、踏ん張って死のうちにとどまるということですね。お祈りしましょう。愛する主、ありがとうございます。今節と同じように主の御名によってお祈りできることをありがとうございます。主よ、どうか私たちにこれからの交わりの時間、分かち合いの時間に分かち合っていって、そして祈り合っていって、神様、本当に私たちが節の道を、この選んで、この魂を清め、心を清めてあなたを見続けることができますようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。